今日のメインディッシュは木曜日初登場、今年デビュー45周年を迎えた中村雅俊さんです。
はい、よろしくお願いします。
今なって言おうとしました
けど、
今
すいません、
一応名前言おうかなと思ったんですけど、
はい、いやもう45年、
はい、
早いようで短いようで、
本当ですね、振り返るとね、全ては短く感じるもんですけどね。
でも若いですね、あの、大竹さんの1個下になられるんですよね、って書いてあって、あ、いや大竹さんよりわっけーわっけーって言うかな、へーと思って、あら、おなら、
すみません、ラジオですからそんなこと言わなくてもいいじゃないですか。
若いと思って、
悪かったな。
ほら大竹さん怒ってますよ、
老けてて悪かったな、
ほらびっくりしちゃって。
俺が老けてんじゃねえの。
じゃあ、あの、入ってらっしゃった姿見て、え、若いって、何も変わってないって。
腰もちゃんと伸びてるしね、曲がってないしね、
ゆっくり歩かないし、
ゆっくり歩かないしね。うるせえよ。
ほら、でも大竹さん、怒ってるようで目が怒ってないですもんね、
最近ね。
なんで中村さんはそういう ね変なとこちゃんと見る人、なんかこうなんかこう、そういうところがありますよね。長年続けていらっしゃれた今日まで、はい、まあ、今回お芝居を、なさるんですけども、秘訣は何ですか。
いや、わかんないですね。もう俺らの仕事は受注生産ですからね。ですよね。
そうですね。
来て、依頼が来てそれに応えてということなので、まあ、そういう意味では、ラッキーがずっと続いたっていう。
どこも悪くしなかったんですか、体とか。
そ、体は、まあ、ちょっと言わないけど、ちょこちょこありましたけど、
そうですか。
基本は健康ですよね。
まあ、でも、あんまり、なんかずっと仕事してますよね。なんか
そうですね、
途切れずに。
そうですね、振り返ると、俺ほら、歌の方もやってるでしょ、
はい、
だから、なんとなくその、ドラマやったり、あの、歌やったりして、なんかそうやって振り返ると俺もそうなんですよ、休みなしに結構ずっとやってきたなっていうイメージですよね。
もういろんなことやってきて、でも間には、まあ、この資料にもありますけども、こう東日本大震災もあって、
あ、そうです、ね、
ご出身は確か
宮城県の女川というところです。
ですよね、女川原発の女川ですよね。
そうです、まさに、
はい、あの前後はやっぱし、
いやもう本当に、まあ、割とふるさとったな、こっちにいると、まあたまにみたいな感じあったんですけど、まあ、あの震災の後はちょっとふるさとに対する思いっていうのはちょっと変わりましたね。
なんか普通に歌ってた歌が、
そうです、
なんか普通じゃない歌だったんだって。
あと俺の触れ合いなんて歌あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれなんか本当にこんなに人の心に入って行く歌なのかって改めて思ったり、あと20歳くらいに俺女川の歌って作ったことあるんですよ、
はい。
まあ、それただ景色だけをこう歌ってるだけなんだけど、でも、その歌を女川町民の前で歌った時に、今はその景色ないじゃないですか、
そうか、
それをこういちいちトンネルを抜けたら短いホームがあって駅があって駅の前に海があってとか、なんかそういう歌詞で歌っていくと、もうみんな今はないから、
ないんだ、
景色が全くないんですよ、女川は。
うわ、
壊滅状態だったんで、だから、まあ、そういう意味ではもう本当になんとか行くたんびに、まあ、元気を与えようと思うんだけど、逆に皆さんどんどん元気になっていくんで、逆に俺も頑張んなきゃみたいなね、そういう気持ちになって。
いや、それはでも衝撃ですよね、
ですよね。
普通に歌ってた景色が、もう、ね、なくなっちゃった景色の前で歌わなくちゃいけないって、
いや、本当
そうですよ、切ないですよね。だって
最初にその瓦礫だらけの街を見た時は、はい、ちょっと俺の記憶の中にある女川の街と全く違うんで、もう本当に衝撃が走るっていうか、言葉がないっていうのはまさにそういう状況でしたね。
まあ、それからね、まあ、まあ番組でも、あの時々に放送させていただきますけども、終わってないっていうのがね、未だにね、
本当にね、まあ、今回初めてだから復興のスピードってどのくらいなのかって皆さん知らないけど、まあ、8年もした割にはまだまだっていうのは実感で、
そうですね、
そういう戻ってくるその道路だとか建物以上に人が戻ってこないっていうのがね、切実な問題なんですよ。働き手が全く戻ってこないんで、大事なその人間の層がね、いないんで成立しないんですよ、町として。だからそれが本当に厳しいなと思います。でも被災された方々元気ですけどね、もう笑顔も増えたし、だから頑張ってやってくれると。
まあでも、もっと元気になってほしいなと思うと同時にね、まあ、かさ上げ土地してるけど、その向こうには堤防があって、本当はそこ帰る場所なんだけど、もうかさ上げはしてあるんだけど更地のまんまだったり、
そうですね、
ね、最初体育館で暮らしてた方が、仮設住宅になって、仮設住宅の後に国が作った復興住宅ができましたって言ってね、復興住宅にまた移ると。で復興住宅行くんだけど、そこでもこう立地条件とか、
そうなんですよ、
大変な問題が起こってるのね。
復興ってのはなんか目の前にある問題を解決しようとしてそれを解決するんですけど、解決したと同時に新しい問題が起きるんですよ。今言ったその復興住宅とかもそうですけど、孤独とかね、やっぱり年老いた人たちがやっぱり孤独との戦いがあったり、復興住宅ができたのに今度孤独との戦いがあったりとか。だからもう本当に復興ってのはもう本当に一つの問題をこう克服して、また新しい問題を作って、またっていうか、だからどんどん複雑になってるんで。
この間もちょっと聞いたけど、元は平屋の一軒家に住んでたわけよ、それが体育館になって仮設になって復興住宅になるわけよ。で復興住宅ってマンションじゃん。でここ家賃払うわけよね。でこの家賃が上がっていくんだよ。場所によっては
ですよね、
立地がいいと。
あと、まあ、国も10年間で復興省っていうのを作ってやってるんですけど、もうあと1年ちょっとで10年経つんで、要するにそういう復興を支援する、その母体なるものが消えちゃうんで、とりあえず。でも新しいものができると思うんですけど、だからでも基本はやっぱり人と人との、俺の歌じゃないですけど、触れ合いですよね。接触がないんで、やっぱりそういうことでの孤独死とかそういう問題が多いんで、まあ複雑な問題が、ありますね。どうぞ話を進めてください。
いやいやいや、そう思います。マサトシさんとは、私過去に大変お世話になった
記憶がございます。覚えてらっしゃいますか？
覚えてますよ。
あれ覚えてらっしゃいます？
もうね、NHK のね、今は亡き銀河テレビ小説という、井上久志さんの、四捨五入殺人事件という、俺の記憶の中ではね、トップシーンで大竹さんが一人でベラベラ喋るんですよ。もうそれがね、半端じゃない、橋田須賀子さんの作品かと思うくらいね、セリフが一人で喋ってましたね。
まあそこもすごい喋ってるんですけど、スタジオでも喋ってひどい目に、ものすごい目にあってるのね。でその俺も今でも覚えてくる。それは、中村雅俊さんと中条さんが、
中条静雄さんが、
こう作家の人と二人が村を訪ねてくるわけよ。俺は案内役なわけよ。でそこで殺人事件が起こるんだけど、その一番最初の導入部が、バスが大雨の中で、この二人を案内する村の役場の人なんだけど、俺がずっと喋ってんだけど、ずっと大雨が降ってんだけど、実はピーカンなのよ。
ロケの時
だから、この大雨は後ろから放水車がずっと車に、
そうでしたね、
車に放水してるわけよ。シャーってで俺が閉じると、この喋ってるの俺だけだから、俺が閉じるとこの放水車が、40分かけて水汲みに行くってい
う。すごいプレッシャー。もう絶対無理、絶対無理。
それは今更ながらすごい環境でやりましたね。もうとにかく一人で喋るってのは結構苦痛なんですよ。もう俺がなんか、なんですねとかいろいろ答えてあげればリズムとかそういうのあるんでしょうけど、まあすいませんでしたね、俺の責任じゃありませんけど。
いやそれで、俺はもう途中まで知らなかったんだけど、 そのなんかロシア語に殺人事件があったんだけど、うん、なんか、うん、最後犯人が俺だったらしいんだよな。
だったらしいのよって。
いやだ途中まで俺知らないで
知らずに
芝居してたから。
そりゃうまい犯人だよ。
いやそれは狙いじゃないですか。NHK
だから教えてくんない台本ができてこないから、まあ、何十話ぐらいあったか知らんけど、
マジで
教えてくんないから俺はもうどっかに犯人いると思ってずっとやってるわけよ。だ最後俺なのよ犯人。
よかったじゃないですか、リアルな芝居。
視聴者も全員騙される。
騙された、
でももう本当に、
まあでも
随分前でしたね、本当にこちらこそお世話になりました。
すごいですね。
ロケのね、はい、休みがね3日か4日あったのよ。はあ、それでそのロケ終わって、ね、ロケの合間、はい、中休みがあるわけ。うん、ずっとこれあの温泉に泊まり。
そうですね、鳴子温泉、はい、鬼神戸温泉
ってとで、ね、もう地下に温泉のある素晴らしいとこなんだけど、そこ泊まりっぱでやってるんだけど3日ぐらいあの仕事は、まあはい、みんな忙しくて別の仕事行ったりして、はい、そしたらもう中条さんが、はい、真っ黒にゴルフ焼けして帰ってきた
の。えらいこっち
や。もう顔色全然違う。
そろそろ本文に入ってください。あのここへ中村がいる理由を。
そうそうそう、
どうしているんですか。
そうなの。
よく聞いてくださいました。
なぜ今日は、
今日はですね、はい、45周年ということで、
はい、
45周年、
すごいですね。
シングルベストというアルバムを、
は
い、シングルだけのアルバムを、
知ってる歌がいっぱいある。
もうそれを7月の1日に発売になるんで、
はい、
それの、
はい、皆さんシングルベストってどういう意味ですか。
いや今まで出したシングルだけを、うん、
集めて
シングルだけを、うん、A 面だけを集めたのを、うん、4枚 の、うん、あの CD になってるというアルバムですね。
そういうことか。それはそれで
今日は、
うん、
何を、うん、聞かせていただけますか。それは、
一番新しい新曲、はい、なんかダブりましたけど、あの、うん、だろうという曲なんですけど、うん、去年の11月に発売した曲なんですけど、うんうん、まずはそれを聞いていただこうかなと、うん、はい。
ね、え素晴らしい曲でしたけど、うん、中村雅俊さんの曲をお届けしましたけれども、うんうんうん、あのこの曲も収められたデビュー45周年記念シングルベスト、うん、Yes or the Way が7月1日に発売されます、うんはい、初回限定版は CD4 枚組と DVD1 枚で税込み1万800円、通常版は CD4 枚組で税込み5400円、うん、ただいま全国 CD ショップにて予約受付中です、うん、今月5月30日木曜日閉店の時までにご予約された方の中から抽選で7月1日に明治座で開催されます45周年ベスト版発売&明治座公演制作発表記者会見スペシャルイベントにご招待をいたします。詳しくは日本コロンビアオフィシャルサイトをご覧ください。それから7月6日から31日まで明治座で中村雅俊アニバーサリー公演が行われます。一部がお芝居で二部がライブです。7月15日にはスペシャルライブを予定しています。ゲストには小倉圭さん、松山千春さんが出演します。料金は前日 S 席1万2000円、 A 席8500円、 B 席6000円。チケットの一般発売は5月26日10時開始です。詳しくは明治座のオフィシャルサイトをご覧ください。まあ、曲を聴きながら、うん、この Yes or the Way に収められている曲、まだまだお聞かせしたい名曲がいっぱいあるっていうお話をされてましたね。うん、そうですね、うん、
隠れた名曲で円川宏さんの、
はい、
曲なんかいいですよね、
う
ん、
隠れた名曲、
激しさは愛って言うんですけど、うんうん、
79年の歌なんです ね、
うん、あですね、
うん、あのいろんな方すごい有名なんだけど、なんか円川宏さんだけこれ一曲だけの参加みたいな感じになって
なってんだけど、でもまあまあ、うん、あの皆さんそうですね、
う
ん、
俺はもう関西で円川とは番組一緒にやったりしてて、
あそうですか、
ね、ふざけた仲なんですけども、
いやなかなかこの曲俺好きで、
うん、そうな、激しさは、はい、はい、
あとは桑田佳祐さんの曲、うん、ユーミンの曲、うん、あとはトトのメンバーの曲もあるっていう、
そうですね、小田さんなんかもありますし、意外といろんな、まあ、だからバリエーションはすごいですね、
うんうん、今伺っててね、間にマーマレードの朝の話は面白かったね。
その話しても大丈夫ですか。
うんうん、そうですね、うん、角川映画をやった時に主題歌で桑田君がマーマレードの朝って作ってくれたんですけど、うんうんうん、これが 結果出なくて結果出なくて、はい、それで、はい、なんか、うん、ベスト10に心の色ってので出てたんですよ、はいはい、その時によく、うん、あのほら聖子、うん、ちゃんとかトシちゃんとか、はい、マッチとかの、はい、若者たちとは別におじさんたちが、はい、背中丸めてこう、はい、話してる時に、はい、桑田くんが、はい、もう一回ちょっと作らせてくださいよって言ってくれて、はい、作ったのが恋人を戻れるマシカ
あれですよ
本当ね、もうおじさんのなんかカラオケの結構歌われてるっていう、
はい、ね、私、はい、この時小学生だったけどこの歌はいい歌だなと思って、子供の頃歌ってましたよ、
すごい、
そう、
これいい歌ですよね、うん、歌っててもすごいつくづく思いますけど、
まあね、まさに声がね、なんかこう、なんかこう、なんか包み込むような声だからね、
優しい。
でもまあ、うん、あのこうやって50何枚、うん、あのシングルベストだったのに、最初の触れ合いの頃と中盤と後半で声の出し方とか違うんですよ、歌い方とか、もう最初はあの、うん、悲しみでこうやって歌ってたんですけど、
自分でそんな歌で
自分で自分の真似した
んだ、いやいや、あの素直に歌ってたんですけど、だんだん素直さが欠けてきて、うん、あの違う歌い方になったりね、うん、結構面白いですよ、
へえ面白いですね、
すごいな、
いやいや、もう本当に
このシングルベストもそうだけど、一緒にお芝居もやりに、なるんですよね、
これあの明治座で、はい、あのまあ、90分くらいの舞台なんですけど、はい、勝海舟のお父さんの話なんですよ、
はい、
勝吉、
うん、
これの方がまたユニークな方でして、勝海舟とはまた、うん、真逆な人物で、うん、もう飛び抜けた自由人というか、うん、もうそれをこうやるんですけど、
はい、
もう台本もできてるんですけど、鴻、うん、上尚史さんが、
あ、面白
そう、そうなんだよ、だからこれは鴻上さんっていうからね、
そうなんですよ、初めてです、
あ、そうでしょ、
鴻上さん明治座初めて、時代劇初めて、
う
ん、
そうでしょ、だってあれ、あっちの人は第三舞台とか、ね、第三舞台の、その流れの方だから、
そうなんです、
正俊さんとも初めてなんですか、
いやいや俺はね、うん、結構古いんですよ、去年も一緒に舞台やってるし、 あと十何年くらい前にも、
うん、
学園紛争 の、うん、あの舞台を一緒にやらさせてもらって、一応まあ、あの割とよく知ってる演出家っていう感じですけど、
ね、うん、そうです、いろんなことにちゃんと物を申すし、まあ、あの留学もして、そうです
ね、イギリス留学して、
イギリスで、役者の留学だもんね、あれね、
そうです、
演技の留学してたんだもん、
すごい、
その方が演出なさる、
作演出ですね、
作演出、
すごいですね、
うん、脚色も誰かしてるんですか、そういうの、
いや、あの2人で、うん、やってて、
はい、
で、まあ、脚本と、うん、まあ、演出ですね、公開さん、
なるほど、
これはね、なかなかもう台本できてるんですけど、うん、面白いです、
ほう、
共演者もユニークですよね、
共演者はね、賀来さんですね、賀来千香子さん、
はい、ね、
あと、うん、寺脇くん、寺脇康文、
うん、
あと田山良生さん、
うん、はい、寺脇さんって舞台だよね、出身ね、もともとに、確
かそうですね、あの、うん、
スーパーエキセン
テリシア
ですね、スーパーで地球ゴージャスをやってて、
はいはい、
なかなか素晴らしいです、
うん、はい、田山さんも渋いよな、なんかおじもう年食ったのかな、
そうですね、うん、結構文学座の2期後輩ですね、
へ、後輩なの、
後輩なんですか、
後輩なの、
田山さんの方が、
まあ年も一つ下ですけどね、彼のが、でも
そう、
ね、同じ文学座だし、
うん、
あのまあ、うん、あと年も近いし、
へ、
なんか6月に鴻、うん、上尚史さんこの番組に来ていただけるそうなんで、またあのこの勝子さんの話も聞かせていただけるんじゃないですか、
俺よりもはるかに上手に喋りますから、もう、あ、そうですか、鴻、
はい、
上さん来るんですか、あの方本当に、
うん、ね、
なんていうんですかね、勉強してるし、うん、
はい、
あるあの兵隊さんのドキュメンタリーの
小説
が、
う
ん、
そうそうそう、
すごい売れてるんですよ、本が、
あ、特攻 の、
はい、特攻隊の
生き残った方の本ですよね、
はいはい、
もう何回も出陣して、うん、その回数だけ帰ってきたっていう人、
戻ってきてね、うん、あの、まあ、不時着とかするんだけど、また戻ってきちゃってっていう、すごい話だよね、
はいはい、まあ、でも、うん、ぜひあの、はい、勝小吉年っていうね、
うん、
勝小吉さんの、であと、うん、あの終わったら俺の歌がありますんで、
うん、え、2部がライブにな
って、2部がライブ、
はい、
大 力的にすごいですね。
もうおじさん頑張るしかないっていう感じなんですよ。
すごい。
一部で盾とかあるんですか。
あるんですよ。
あるんですか。
5回くらいあるんですよ。
すごい、
それで2部で
2部で歌って、もうだからできる楽器を全部やるんですよ。サックス吹いて、ピアノ弾いて、ギター弾いて、ハーモニカやってって。
大丈夫ですか。
すごい。だって歌う声と舞台の声は違うんですよ、ね、
ちょっと違うけど、まあちょっとこれはもう頑張るしかないということなんで、も
うすごい、
ね、こうでも舞台はまた役者にとっても、
ね、
やりがいがある魅力が舞台にありますからね、
また機会があったら大竹さんとも共演してください、
ぜひ、はい、お願いします。もうまた長いセリフお願いします。
もう年ですから私。
はい、すみません、お時間
年食って見えますから、
お時間来てしまいました、はい、本日のゲスト、中村雅俊さんでした。
どうもありがとうございました。